入眠夜話。私たちのルーツがアフリカにあるというお話を聞いたことがあるかもしれません。太古の昔、私たちの遠い祖先はアフリカの熱帯雨林のジャングルで暮らしていました。人類の遠い祖先は長い年月をかけて進化し、たくさんの種に分かれ、世界中に広がっていきました。その一つが私たちホモサピエンスです。では、途中で分かれた私たちホモサピエンス以外の人類は、彼らはどうなったのでしょう。というわけで、今宵の夜話は、なぜ私たちだけ生き残った?なお、例によって最初にお断りしておきますが、ここに紹介するお話はいくつもある説の中で現在比較的有力だと思われるものをもとに構成したものです。今後新たな発見によりこれらの説が覆される可能性もありますから、そのあたりご理解の上お聞きください。さて、突然私たち人類は生き残った唯一の人類だと言われたら、一体何のことだと思うでしょうか。遥かな昔、私たちの祖先はアフリカの樹木の上で生活していました。それがやがて地上に降り立ち、二本足で歩き出しました。アウストラロピテクスと呼ばれる猿人です。なぜ安全な木の上から地上に降り立ったのか、はっきりしたことは分かっていません。一説では気候の変化により樹木の数が減り、それまでのように木から木に飛び移りながら餌を探すといったことが難しくなったからではないかと考えられています。やがてこの猿人が原人へと進化します。火や道具を使うようになり、洞窟などで暮らすようになった原人たちはアフリカから外の世界へ移動を始めます。北京原人やジャワ原人といった名前を聞いたことがあるかもしれません。これはどちらもホモエレクトスと呼ばれる原人で、その名の通り中国とインドネシアで発見された人類の化石です。この原人たちが私たちの祖先かというと、実はそうではありません。こういった比較的早い時期にアフリカから出ていった原人たちは、その後すべて絶滅してしまったと考えられているのです。では、今の私たちの祖先はというと、まだアフリカに残って暮らしていました。やがてアフリカ、あるいは世界各地の原人たちの中から、 さらに進化した人類が現れます。その学名は、ホモ・ネアンデルターレンシス。そう、ネアンデルタール人です。彼らは毛皮を身にまとい、木と石を組み合わせた道具を使って、狩猟生活を送っていました。死者を花と一緒に埋葬していたと考えられる痕跡も発見されています。身近なものを失う悲しみを知り、これを弔う文化を持った彼らが、では私たちの祖先かというと、実はまだ違います。そうです。私たちの祖先は、ネアンデルタール人たちが世界中に広がっていった後も、まだアフリカで暮らしていました。その後ようやく私たち人類の祖先がアフリカで生まれます。そう、ホモ・サピエンスです。私たち人類のふるさとがアフリカだと言われるのはこのためです。やがて私たちホモ・サピエンスも遅ればせながらアフリカから外の世界へ飛び出していくのですが、そこにはすでに他の人類、例えば先ほどのネアンデルタール人などが暮らしていました。彼ら人類の先輩たちと共存を始めた私たちですが、しかし現在、ホモ・サピエンス以外の人類は、この地球上に存在していないと考えられています。そうです。私たち、ホモ・サピエンスより前に、アフリカの外へ出て行った人類は、現在すべて絶滅してしまいました。一体なぜ、彼らは滅び、私たちだけが生き残ったのでしょうか。私たち以外の人類が滅んだ理由には、さまざまな説があります。急激な気候変動や疫病の蔓延、私たちホモ・サピエンスとの生存競争に敗れた、あるいは私たちと混ざり合い、それに埋もれるようにして実質的に滅んでしまった、などです。どの説も一定の説得力がありますし、その滅びはこれらの要因が重なることによって起こったとも考えられます。ではなぜ結果的にネアンデルタールは滅び、ホモ・サピエンスは生き残ったのでしょう。両者の能力の違いでしょうか。しかし、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスの知能は同程度だったと考えられています。しかも身体能力に至っては、ネアンデルタール人の方が勝っていました。つまり、基礎的な能力では、彼らネアンデルタールは私たちホモ・サピエンスよりも優れていた、という見方さえ可能です。では、一体なぜ？両者の繁栄と生き残りに大きな影響を与えた要因は、実は今まさにあなたが体験している、これ、だったと考えられています。そう、 声です。物理的にはほんの小さな違いでした。音声を発するのに必要不可欠な喉にある声帯。この声帯の位置がネアンデルタール人は私たちよりもほんの少し上についていたのです。そのため複雑な音を発生することができませんでした。彼らはおそらくうなり声を上げるといった発声しかできなかったのではと考えられています。つまり、言葉を使って互いにコミュニケーションを取ることができた。これがホモ・サピエンスが生き残った要因です。ネアンデルタール人はホモ・サピエンスに比べ、小さな集団で暮らしていたようです。家族や親戚といったサイズを超えた集団生活は、言葉による密なコミュニケーションがなければ難しいでしょう。お互いの意思を明確に確認することも、約束を交わすこともできないからです。また、誰かが発明した新たな道具が、他の集団に伝わり、広がる速度は、ネアンデルタールとホモ・サピエンスでは、比べ物にならなかったと考えられます。現代に生きるホモ・サピエンスである私たちを顧みれば、お分かりでしょう。私たちは便利なもの、いいと感じたもの、素敵だと感動したものを見つけると、誰かに伝えずにはいられません。この欲求はもはや本能と言えるほどです。一つの発明は広く伝播することで、次の新たな発明を生み出します。この連鎖反応を早めたのが、すなわち声、そして言葉だったのです。さらに気候の変動や獲物や水の得られる場所といった生き残るのに必要な情報、これもまたホモ・サピエンスにのみ与えられた特殊能力、言葉によって瞬く間に伝播していきます。つまりホモ・サピエンスは言葉を手に入れたことで集団生活と知識の共有を可能にし、そして他の人類が何らかの要因で次々と滅亡していく中、唯一生き残ることができたのです。こうしてこの地球上には現在人類としては私たちホモ・サピエンスだけが存在しています。ただ近年の研究では完全にそうだとも言い切れないことが分かってきました。ネアンデルタール人の DNA が私たちの中に脈々と受け継がれているというのです。これは太古の昔、ネアンデルタールとホモ・サピエンスが交配していた証拠の一つだと考えられています。ネアンデルタール DNA の割合は、ヨーロッパ人やアジア人に多く、アフリカ人には少ないと言います。これもホモ・サピエンスの移動経路を考えれば納得のいくところでしょう。 先にアフリカを出て、そして生まれたネアンデルタール。後を追うようにして出たホモ・サピエンス。その両者がアフリカの外、世界各地で交わったと考えるのが自然です。その意味では、現在アフリカに生きる人々が比較的純粋に近いホモ・サピエンスであると言えるでしょう。今後の研究次第では、私たちの体の中には、北京原人やジャワ原人の DNA も受け継がれているのが確認される可能性だって、ないとは言えません。さて、いかがだったでしょうか。私たちがかつて獲得した言葉という対面による情報伝達能力は、その後の文字の発明により、移動と保存を実現し、現在ではインターネットなどの IT 技術の発展により、より早く、より多くの人々に情報を拡散、共有することが可能となりました。これから先はどうなっていくのでしょう。SF の世界のように互いの頭脳がつながり、一瞬で全ての思考が共有できるようになるのでしょうか。もしもそうなった暁には、皆さんの脳に直接、この入眠夜話をお届けする予定です。その時をどうぞ、お楽しみに。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。